YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、7月9日火曜日、第474回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学行きそばはダイニング&バールッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後まで、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。あ、どうもありがとうございます。はい、男前にとってちょうだいね。さて、久しぶりにね、今日は何の日ということで申し上げるなら、7月9日は1955年のこの日開園したですね、後楽園遊園地に日本初の、本格的なジェットコースターが設置されたことからね、ジェットコースターの日ということらしいんですけども、まあ普段から高いところとぼっかぶりは本人苦手な私だけにですね、ジェットコースターはおろかですね、まあまあ死ぬまで世界遺産の富士山にも、自立電波塔世界一のスカイツリーにも登ることはないんであろうなといった、そんな高所恐怖症サンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログはないながら、その分フェイスブックの鬼ともいえる幅広いネットワークと、多様な人間関係の持ち主で、元祖大学生居酒屋店長にして株式会社 EUE 取締役兼忍者サイズプロモーターということでね、本日からなんと当番組第2週目アシスタントとして、めでたく5周年のニューフェイスといえば、学 F の浜岡本といえばこちら、
竹です。お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、どうも浜さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
浜さん食いつかへんの？
そこには食いつかないです。
浜岡本って知ってるやろ？
知ってますよ。この間見ましたよ。
この前
聞きましたよ。
この前そんな話したでしょ？
しましたね。
はい、そんな評判ないですか？
親子の会話ってね、
はい、
聞いててちょっとね、
痛いですか？
胸が痛いです。
胸が痛かったですか？
胸が痛いです。
でも 笑えたし、やっぱりさすがやなっていう向きもあったでしょ？
親子の会話って僕があんまり記憶にないもんで、
う
ん、
ああそうですか、その前に、はい、浜を岡本に似てるって言われることについてはどうですか？
浜岡本に似てますか？
似てませんか？
似てますかね。
そこの評価はでもラジオでちょっと問いかけたいよね。
そうですよ。でもラジオなんでね、映像ないんで、
どうなんですかね。映像なくても今はほら大体ついてきますしね。
ホームページなりで見ていただいてね、似てるかどうか、自習なり確認していただいて。
というか雰囲気がね、はい、すごいそんな感じなのよ、僕の中で。
雰囲気で言えば、ヤック光代さん似てると言われること。
ヤック
光代さん、ね、今はちょっと違うんですけど、
はいはいはい、
前回、以前はまあ髪長かった時も、
うん、
で、まあ、髪長くてヒゲがもっとあって、
うん、
もうちょっと太ってた時は、
はい、
よくヤック光代さんに。
あ、ヤックさんね。ヤックさん、学大 FM にもゲスト来てくださったことありますけども。
いや、お会いしてみたい
です。そうですか。はい、でも、浜岡本いいじゃないですか。
ねえ、そうなれるようなぐらい。
うん、彼もだって今大阪でも結構な人気でしょ？
だってみたいですね。
言うても、はい、お父さんがね、あれだけの方ですし。
そうですね、お父さんが偉大なお父さんですもんね。
ね、
はい、
僕浜岡本似てる言われてんねみたいなことどうですか？
まだ浜岡本さんそこまで認知されてますか？
そうなんですか。そんな言うたらあかんですか？
いやいや、言
う
たらダメだと思う
んだけど。
いやいやいや、
いや、まあまあそんな、浜さんの話が膨らまないままに、はい、本日何と申しましても学芸府にですね、新アシスタントとして、
はい、
まあお仲間に加わっていただくことになりました、ね、竹、秀和さんでございますけど、
はい、
さあそんな竹さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM。 竹さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか？
そうですね、レギュラーになるということで、
はい、
僕自身、まあ、緊張もしているんですけど、
はあはあ、
まあ、せっかくレギュラーになるのであればしっかり頑張ろうと。
ありがたいです ね、
ね、それこそ浜岡本のようにしゃべりも、
うん、
お父さんのような、まあ、笑いも、
はい、
取れるようなね、なりたいなと。
言うても、
はい、
不思議なご縁からですからね、これ。
そうですね、もともと他のイベントの
ね、
そうですね、からつながって知り合って今に至るわけなんですけど、
ほんとフラーっと来てみたいな感じだったからね。それから何気にちょっと飲みこかみたいなことになって、
そうですね、
で何かこう重なって 度重なるごとに、はい、なんかのイベントにとか、まあ、学内 FM にとかで、でよう顔出してくれて、
そうですね、
あなかなか、なんかフットワークも軽くて、そのちょっと、はい、チャラ系の軽いのがありながら、でももう義理人情に熱いとか、そういう熱心でフットワークのね、はい、軽いだけじゃなくて、
はい、
お話聞いたら、さまざまなそういったこう居酒屋店長さんとか、はい、実績もあり、
はい、
また何ですか、UE さんですか、
はい、そうですね、
取締役やっておいてだったり、
はい、
で世界的にも今後、どんどん売り出していこうかみたいな、忍者サイズのプロモーターもやっておいてたということで、
はい、そうですね、忍者サイズ座りもフランスに、昨日まで社長がいてたんですけど、ちょっと僕は都合上行けなかったんですけどね、
行けなかったんです、
ちょっと
残念でしたね、
都合が合わなかったというのがあってね、行けなかったんですけど、しっかり宣伝も、
あなたの都合が合わなかった、フランスの都合が合わなかった、
あ、僕の都合が合わなかったんです、
ああそうなんだ、
はい、
はい、僕の都合が、
僕の都合がね、ちょっと UE の方もちょっと今忙しくて、またついてる次第ではありますね。
そうですか、
忙しいうちがね、花とも言われるんで、まあ、頑張ろうと思いながら
大人のトークで今日はでもなんかちょっとシュートしてるじゃないですか、はい、髪型もまたこのヒゲもちょっと整理されて、
そうですね、本当整理していろいろ綺麗にね、
清潔感あふれる白のカッターシャツで、
夏なんで爽やかに
行こうかな、
行こうかなと思っておりますので、
いいですよね、いつものはちょっとこうね、あの謎の中国人みたいなよっちより僕は好きですよ。
ありがとうございます。うん、ありがとうございます。
はいはい。まあ、ヒゲが嫌いってわけじゃないけどね、僕もほら、ここまでちょっと前まで生やしてたからね、はい、3番番で、
はい。
だけど、君の場合はそんな無理してこう生やしてる感のあれは、ちょっとこう合わないような気がしたんで、
そうなんです
か、ね、大きなお世話かもしれませんでしたけど、いやいや、やっぱ爽やかでいいでしょ、若いんだから。
そのほうがいいですかね。
若い人はやっぱその方がいいでしょ。
年相応に見えますか、今。
いやもう都市そうっていうか、
はい、
内面的なものとか、
はい、
そういうのなんていうかな、人間的な素養がちゃんと整ってたり育ってたりしたら、何形でね、
はい、
アプローチしたりとか、
はい、
その攻めていかなくたって、
ほ
ら童顔なら童顔でもその全然問題ないと思うし、うん、そのなんていうんですか、よく一郎とかがね、はい、日本の人は顔がね、優しかったりとか、
うん、ええ、
ちょっとおぼこいんで、
はい、
よくひげ生やしたりとか、
はい、
なんかそんな聞きますけど、
ええ、
そんなにあれしなくてもいいじゃないですか。ね、
そうですね、
ええ。
確かに多いですけどね、うん、一番最初、ひげいって、上原さんとかね、一郎さんももちろんそうですけど、ね、
はいはい、
すごいね、キャラっていうか、作ってましたよね。
はい、阪神で辞めた、あの人のひげはえぐかったですけどね、
誰ですか
ね、偉い年配のほら、下
柳。ああ、下柳です。はいはいはい。
あの人は。
あれでね。
で、
まあ、お年もネームされてるから、
そういうことですね。はいはいはいはい。また、あれは合うてるんですよ。
そうですよね。
あれは似合うてるんですよ。
キャラというかね。
はいはい。
ありますよね。
はい。まあまあ、下柳の話は置いといて、竹さん的には、じゃあ、コンディション的には、
はい、
特に、
でも元気いっぱいで。
体調とか、
はい、
そういったことは問題ないですか？
ないですね。体重最近すごい落ちてますね、でも。
体重落ちてる？
体重落ちてますね。
早くも夏バテみたいなことですか？
いや、バテてはないですね。ピンピンですね。
ピンピンって言うんですか？
ピンピンですね。
ピンピンって言うんです
か？ピンピンですよ。
はあはあ、何回も言わんで
も大事
な
ん
で。あ、そうなんですか。
はい、
まあまあ、でもそれでもね、
はい、
夏休みも気になるシーズンの、であることには違いないの で、
そうです、
ね、体調管理と安全には十分に気をつけてね、
はい、
行きたいと思いますけども、
はい、
まあまあ言うてもオープニングちょっと触りの部分なんで、エンジンは後半から中盤後半からぼちぼちかかってくると思いますんで、
はい、
期待しておりますんで、とにかく初めてのね、
はい、
学大 FM デビュー、アシスタントデビューということなんで、
はい、
頑張っていただきたいもんじゃありませんか。
お願いします、
ね、お友達の方もたくさん駆けつけて、くださるんだと思いますし、
はい、
なんと申しましてもゲストにもね、タカさんからのご紹介、ね、ちょっとこう妖艶にして魅惑的なゲストのお嬢様もお待ちかねのこととて、早速明るく楽しく元気に始めてまいりましょうかね、いつもの3番マンことキーボー伊藤と
竹秀和の
学大 FM、本日も始まりました学大 FM でございますけどね、マロさん紹介していきます。新しいアシスタントで第2週目を担当してくれることになりました竹秀和さんです。
よろしく
お願いします。 2人目のオーナーの、お店のオーナーのね、丸岡さんです。あ、違う徳島出身。それは違う、あ、
全然違う。
もうこれね、俺が間違うの鉄板になってるから
このくだりがね、あるわけなんですね。
皆さんに間違うとは喜んでいただいてるっていう、
はい、笑いを取るという、
まあまあそんなことになってますけど、はい、今日は丸さん、なんか彼人気者なんで、お友達の方大勢さん来られるので、まあ厨房の一つ美味しい料理、また今日も
お願いします。
お願いします。さあ、そんなことでね、ゲストの方を待たせても申し訳ないんで、本日のカキアンドベールの紹介からサクサクとご紹介してまいりましてね、ゲストの方に、フォーカスして番組進めてまいりたいと思います。タカさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは最初にいただいておりますのは、本日のカキアンドベールの紹介、修正したデータを再度お送りしますということでいただいておりますのは、デザイン&イラストレーター森田信彦さんでございますね。学芸部の審判府ご確認ありがとうございました。またザ・トーフマンについて個人的なご提案なのですが、学大 FM にも隔週で登場するのはどうでしょうか。やはり、皆さん知ってもらう機会は今のところ学大 FM が一番。PDF に関しても私の知っている専門学校のイベントなどに提案してみますと、劇団祭りの準備さんのフライヤー、星屑サイダーの件ありがとうございます。松永さんにはご迷惑をおかけしましたが、気づいた点などあり、この経験を次に生かしたいと思っています。最後に中目黒の件もぜひぜひお声をかけてください。来週から行動も自由になりますので、打ち合わせや学大 FM にも参加しやすくなると思います、ということでね。こちらは、まあ、学大 FM のフライヤーをお願いしたり、私の3番目に続く新キャラザ・トーフマン、ご存知ですか。
もちろん、
はい。あのデザインをやってくださっている森田信彦氏なんですけどもね、いろいろとあちらこちらの劇団さんのフライヤー等も制作しておいでということで、星屑サイダースというね、芝居を近々に上演されます、劇団祭りの準備さんのね、フライヤーなんかも手掛けておいでで、で、まあ、そんな森田氏がザ・トーフマンを、まあ、広めていくにあたって、どんなプロモーションの仕方がいいだろうみたいなことで相談しましたら、はい、この学 F でね、もうサンママンもこれずいぶんかぶってるんで、
はい、
ちょっと汗臭くこう剣道の防具みたいになってる右もないことはなくて、
はい、
まあ、そんなこともないんだけど、ちゃんと綺麗にしてますけどね。
当たったらちょっと痛いですけどね。
当たったら痛いですね。
頭痛いですね。
当たったら痛いです ね。ある種狂気ですから
ね、
ただそれを広めていくのに、そのザ・トーフマンのキャラクターを、そのサンママンはそれは結構なんだけど、
はい、
トーフマンのキャラクターももう出来上がってるんで、
はい、
ザ・トーフマンヘルメットもあるし、
ね、はい、
だからそれを交互に、
交互に
やったらどうでしょうと、
各種で
いうふうなことで、彼がご提案くださってるんで、
はい、
まあ、まあそこもちょっと調整しながらね、いろいろとバリエーションでその学 F 放送できたらなというふうに思ったりしてるんですけど、ただちょっと結構人気なところもあるんで、この3万でゲストの方でね、今日3万見れないんですかみたいな人もおいでだったりするんで、今もゲストのお嬢さんがね、改めてどんなでしたっけみたいな顔でまた改めて顔を上げて見直していただいたりしてますけど、これ結構人気あるんですよ、こう見えても、ね、私はどうか知りませんけどこいつは人気あるんで、だから、まあ、トーフマンとそのとサママンとね、交互に使い分けながら、いろいろとこうアプローチさせていただけたらなというふうに思ってるんですけどね。まあ、それにしても中目黒の件、これは例のキーボードバー、要するに目黒の3万万、スナック目黒の3万万というのでね、
はい、
それもまあ彼に1枚、噛んでいただいて、そういったほらこのフライヤーとか配ったり しないかんじゃないですか。でそういうのも、まあ、その森田氏にデザインとかそういうのをお願いできたらいいのかなと思ったりしてるんですけど、自分とこそんなのやったりしなかったですか、居酒屋店長。
僕もしてましたね。
やっぱやるでしょ。
やりましたね。
ね、
宣伝マシスしてましたね。
あれ配らんよりやっぱ配った方がある程度成果あるでしょ。そうでもないですか。
相手をちゃんと選んで配らないと、闇雲に配ってもやっぱ意味ないんで、
無駄なことになって
るんですよね。
でも今はいろんなほらプロモーションっていうか、はい、インフォメーションツールがあるから、
ありますね。
その PDF なんていうのもご存知、はいはい、でしょ。
もちろん、
PDF、ね、はい、であとそのツールとしても Facebook とか
SNS って言われてるやつですよね。 Twitter、Mixi、Facebook、
そう、さすが Facebook の鬼。
いやいやいや、
あんなんでもやっぱりそのプロモーションとかアプローチの仕方と違ってくるわけ
で、違いますね。どれを使うかで、ね、どう宣伝するかで、
教えてください
よ。ぜひぜひぜひ、
はい、はい、まあ、そんなことでね、森田氏には引き続きさまざまにご協力のほどよろしくお願いいたします、といったことで続いて
はい、さんま先生、クラフトノーツ代表バイオリニストの、演奏指導坂本さんですね、はい、以前お会いしましたね、
私も。そうそうそう、
はい、
中根のトライさんで ね、目にかかりましたよね。
CD の件でご連絡させていただきました、はい、現在豆腐ソング CD14 枚、そして目黒のさんま大いに、目黒を歌うの方はまず10枚ほど作っていただいて、作りましてと、また中目黒にお越しの際にもお渡しできればと思いますので、よろしくお願いします、はいはい、とのことですね、
は
い、
これはもうね、はい、たけしもこの前
お話しして
トライさんで ね、
そうですね、
彼があのこの前大阪に演奏に行ってきたっていうんだよ ね、
言ってましたね。
でそんなお話で盛り上がっていただいたんだと思うし、年頃もそんな、ね、2回上やと思うから、
はい、
まあ、若者同士で話がちょっとこう盛り上がったのかな。
そうですね、
彼は音楽教師というかバイオリンの先生もやってるからね。
じゃあそうですね。
そうなの。でマルチプルというユニットでね、ギターの福西さんと一緒にやっておいて、彼らは、まあ、多分楽曲でも、まあ、いろんなたくさんのアーティストエンターテインメントの方がおいでですけど、
はい、
多分これからどんどん伸びていくアーティストエンターテインメントの方じゃないかなという、まあ、期待もしてるしね、はい、
ぜひぜひ、
まあ、もしそうなっていただきたいという願望も込めて、
はい、
応援しているわけには違いないんですけども、プロデューサー的な能力もあるので、
はい、
彼は、そういう制作とかねレコーディングもなさったりするんで、
はい、
まあ、私のオリジナル曲 の、 その豆腐ソングだったりとか、あるいはその目黒のサンママン大いに目黒を歌うなんていうのをね、そういう制作をしてもらってなんかして、いただいているので、
はい、
今後とも、まあ、ご無理のないところでね、ぼちぼちと手伝っていただいたりご協力いただけたらというふうに思っています。
はい、
続いて楽しい夜お世話になりましたということで、こちらはまあ音楽関係から、中目黒楽屋オーナー真下光雄さん、うん、マッシーですね、フォークナイトの件も了解です、緊張してしまいますが、緊張するようなキャリアじゃないと思うんですけどね、何しろ楽屋さん17年やってる中目黒でね、ライブハウスですからね、今度あれなんですよ、はい、14日の日曜日にねフィンガーファイブのアキラさんが出られるっていうんで、私楽しみにしてるんですよ。なんかちょっとこう潜り込んで脇で見せてもらおうかなって自分らは分かんないでしょ、フィンガーファイブとか
分かんないですね、世代じゃない
なんで今 AH って言いました。
いやいや、わかんないです、わかんないです。
わかんないったらわかんない
です。わからないです、わかんないです。
そこはじゃあ A じゃないですよね。
わかんないですね、そこは申し訳ないです。
はいはい、僕らの頃のアイドルですよ。
はい、
だから日本和製ジャクソン5的なね、兄弟でそういう歌ったり踊ったりするユニットで、
はい、
フィンガー5っていうぐらいでね、大変ですよ。もう一世を風靡したユニットなんですけど、
はい、
そこのリードボーカルのアキラさんが、まあ、中目黒の楽屋さんでやられるってことなんですけどね、14日の日曜日やったと思いますけど、お時間と、ね、ご都合がある方、はい、興味と関心がおありの方は
ぜひ
どうですかね。でも、もう楽屋さんもね50名か70名ぐらい入ったらいっぱいなんで、もうちょっとチケットないかも分かんないですけどね、
はい、
まあまあそのアキラさん置いといて、
はい、
その楽屋のオーナーの、マシモさんと、まあ、私とでユニットを組んで、彼もちょっとライブハウス系の仕事一辺倒だったんでギターを久しく持ってないって言うんで、
はいはい、
私がシャレでちょっとユニット組んでやりませんかって、あの酒の席で煽ったら、
はい、
もう逃げられない状況になってしまってこう一緒にやることになってるんですよ、
はい、
で当時のそういうかぐや姫とか陽水とかね、そんな一緒にやろうということで逃がしませんよみたいな話になってて、
はいはい、
でまあそのまたメールに戻りますけども、今日は別件で、あそうそう、これタカさんにちょっと聞いてみたかったんだけど、
はい、
BNI という世界最大の異業種交流会システムがあります、
はい、
中目黒チャプターの立ち上げ参加することになり、立ち上げに参加することになり、ご興味ありましたらご連絡ください、取り急ぎ、今月はいろいろ忙しいので8月ぐらいにフォークナイトの相談をさせていただければと思います、今後ともよろしくお願いします。これどうですか、
BNI って確かに世界最大の異業種交流会システムありますね。
聞いたことある？
あります、あります。さん、あの呼ばれたこともあります。僕は行ってないですね。
自分はやってない？
行ってないですね。
あ、やっぱ知ってんだ。
知ってますね。割とこうかしこまってる感じのちゃんとした交流会なんで、
うんうん、
僕みたいなねものが行ってもちょっと場を乱してしまっては申し訳ないと思うんで。
同じ。
そうですよね。
同じ。
気づかんですよ。
私もそうね。ちょっとちょっと遠慮させてもらいます
ね。皆さんスーツみたいな感じなんで、
ん
ちょっと疲れるんですよ。
ちょっとね。
申し訳ないんですけどね。
俺らもどっちかというと壊し屋なんで、
うん、
もうそんなこんな格好で行きたいやんか。
そうですよね。
それは絶対怒られるなと思うから、
うん、
まあ、せっかくのお誘いだったんだけど、
そうなんですよね。
まあまあ、火曜日に、ね、集まりが多いということなんで、私、学園のところがっつり火曜日の放送をかぶってしまうんで、
はい、
そこら辺はちょっと、うん、ご遠慮させていただきますっていう話になったんだけど、でもこれでまた楽屋さんもいろいろネットワーク広げられて、どんどんまた活性化されて大きくなっていかれるんじゃないですかね。まあ、でもそういうイベントに参加してね、うまくこう、
はい、また新しいね、
乗っていかれるとかね、そういう う上手にこうなんていうんですか、そういうこうネットワークを広げていかれる方って多いでしょ
う。そうですね、多いですね。
俺ら下手くそやからね。俺らじゃ俺は特に自分が上手やんか。
まあまあまあまあ、のらりくらりとそれなりに。
ねえ、それですね、あのお世辞じゃないし才能やと思うからね。
ふわふわと世渡り上手というか、なんていうか、
自分で言っちゃえばダメなんですけど。いやいや、まずそれはもう本当にね、あのあれでしょ、嫌われないキャラクターの得やよね。
そうなんですかね。
羨ましい。だ今日のゲストの方もだから自分らどんな関係か知らないけど、
はい、
普通だってない話やで。
そうなんですかね。
だってな、べっぴんさんなんか、はい、こうでしょ、はい、だって普通。
どうですかね。
いやだからそこを言ってるわけ、
はい、いや、まあ、呼んでますね僕は毎回
ね、
ね、はい、
大したもんやね。
前回も、まあ、ボディージュエリーの方と、その前もモデルさんで呼んできて
ですもんね、
はい、次回もまた作戦に行ってるんですけども。
だって色恋じゃないわけでしょ。
まあないですね。
で銭でどうっていうわけでもないでしょ。
ないですね。
いやらしい話、
何もないですね。そういう意味では
いいやじゃん。君のどこにそんな魅力があるのかちょっと僕には押して測れない。
僕にも分からない。
僕にも分からない。もうちょっと今の、ちょっと試着師匠ばり、僕にも分からないみたいな感じにもらえるともっと嬉しいんだけど。
勉強します。
あの、藤山寛美先生みたいなね。まあまあまあ、冗談さておいて、そんな、楽屋のオーナー、真島さんね、BNI の活動の方も大いに頑張っていただきたいと思いますし、言っても、まあ、17周年記念のイベントが、20日21日、土曜日、日曜日に控えておいでだというふうなはずだと思いますんで、そちらのね、楽屋、17周年イベントの方も、どうぞ、ね、大盛況と大成功というふうな形に、なりますように、ご期待申し上げております。また学芸府今後ともともどもどうぞよろしくお願いいたします。続いて、
早くも半年が過ぎました。幡ヶ谷でいいんですかね、これは。
はい、幡ヶ谷
虫料理、虫八
虫八さん、
虫八さんの店主さんからです、はい、初期払いビール会女子会とご予約はお早めに、うん、7月は乾杯ビールワイン赤白一杯サービス、
うん、
ご両親を、連れて行きたい料理店ナンバーワンになっておりますと、うん、一度は行きたい地元の和食店ナンバーワン、
うん、
日曜日祭日も営業しておりまして、うん、好評のランチは火曜日から土曜日、
うん、
夏こそさっぱり蒸し料理でスタミナ、補給ということですね、
はい。これは、まあ、幡ヶ谷にある、はい、なんだよ新宿のそば屋ね、幡ヶ谷、蒸し料理、
はい、
自分ら包丁人だから分かるでしょ。
分かります、はい、
あの何ちゅうの、竹のカゴみたいなんでやる、
あ、せいろですか。
せいろ、
はいはい、
ね、
はい、
これですよ。
せいろですよ。
美味しいんですよこれがまたね。
そうですね、油も使わないんでね、今ヘルシーで、ヘルシーでね、
これもう あれなんですよ。学大 FM もほらいろんな、あなたは今日何代目になるか分からない、多分17代目とか18代目とかになると思うんですよ、
はあ、
その前にもほら大体女性のサブパーソナリティ多いんですけど、
はい、
アシスタントの方とかね、宮城県出身でありがとんっていう、そのありがとんは豚ね、
豚、
うん、でそれの宮城県蔵王っていうとこがあって、白石、はいはいはい、白石のほうなんですけど、そこで農場をやってるお嬢さんが学大 FM のアシスタントやってくださってたことがあって、その関係であの向こうの地元の新聞社、河北新報社っていうところがあるんですけど、いらっしゃいませ、
は
い、ようこそ。
どうも、
まあ、お嬢ちゃんたちもたくさんどうぞどうぞおかけになってください。はいはいはい、ようこそようこそ、はい、どうぞおかけになってくださいよ、お友達の方ね。
そうですそうです。
じゃあそんな、そのありがとうののんちゃんとのつながりで、
はい、
まあ、ここ の, その料理屋さんにありがとうの豚をおろしとった
はいはい、
というふうな関係で、ね、はい、未だにご案内くださるのでアナウンスさせていただいているということなんですよね。
はい、
あちらあれかな、学芸メニューとかでセットでよかった。
あ、そうです。はい、
ね、もうじゃあ丸さん分かってるね、大丈夫よね。
お願いします。
はい、楽しんでいってくださいね。後で一緒に遊びましょう。
ありがとう。
ね、よかったらここ空いてるから、あ、いや彼女が行ってるからまああれやけどね、また後でインタビューとか伺いますのでよろしくお願いします。さあそれではあと2件ですね、無題、はい、中目黒トライプロデューサー下山さん、スナック目黒のサンママンかっこキーボーズバーかっこ閉じるは中目黒 ITY の比較としてであれば使用料金は伊藤さんと下山で決められ空いている時間を使った方が伊藤さんの利益になります。また7月25日木曜日には中目黒紅白歌合戦の公開収録を行います。これは1年に数回少ないですが賞金をかけて行うテレビ番組にしたいと思っています。1人 2,3 曲歌ってカラオケの機械の点数と審査員の点数の最高点と最低点を外した合計点数で競う方式にて、歌自慢の人がいたらどんどんと誘ってください。入場料はおつまみバイキング付き2,000円、ドリンク別、時間は夕方6時からです。詳しくは中目黒トライのウェブにてと これは自分も中目黒さんのあれ参加してくるから知ってるよね。
はい、はい、
これを動画で撮ろうっていう話。
動画で。動画配信。
配信しようっ
ていう。生中継です。
そうそう。
なるほど、なるほど。
うん、だから、まあ、要するに一つのテレビ番組として、
はい、
やっていこうじゃないかっていうことなんですけども、そういうの、まあ、ちょっと第一発目の企画として、中目黒紅白歌合戦と。ね、いかがですか、自分。
いや、出たいですね。
出たいのか、ね、あんたカラオケ部行かないって言ったじゃん。
え、意外と以前行ったじゃないですか。
以前行ったって
どこ、以前一緒に。
どこ行ったっけ、
ね、
まあ、それはいいですけど、はいはい、この前行ったら自分カラオケとかどう言ってたら、あんま行かないですよ僕は。ちょっと
あんま行かない、行きはしないですよ。行ったら歌いますよ。
まあ、行ったら歌うでしょうね。
歌う曲がね、ちょっとね、年配の方の曲が多いんですよ。
ああ、そう、ああいうお嬢さんたちと一緒に行ってこうデュエットしたりとかするわけ。
あんまりないんですよ、年上の方と行くことが多くて。
ああ、そうなの、
ね、はい、
Every day my listen to my heart とかやらない。
わ、やらない、
ね、ちょっと媚び打ってみましたけど、ね、このぐらいは知ってるっていう話ですよ、私もね、言うてもね、バタフライとか知らないですよ、言うてもね、なるほどね。まあまあ、そんなこんなで、はい、中目黒トライさん、プロデューサー下山さんからいただいてますけどもね、そんな中目黒トライさんへのイベントをどうぞ今後とも興味と関心を持って、皆さん、注目していただけたらと思います。さあ、最後になりますか。
はい、そうです。
はい、うかっとしといたらあかんよ。はい、基本的に OK だと
思うんですけども、はい、スナック目黒のサンママンのプレゼンはさらに、
はい、マイク通よ。
すいません、
はい、
スナック目黒のサンママンのプレゼンはさらに収益計画もあった方がいいかと思います、
うん、
売り値引く仕入れかける個数、要はどんだけ売れるかですよね、
うん、
で1日どんだけ売れてその何日営業するか、
うん、
から家賃がもちろん必要なわけで、
うん、
そこはもう店長の時給と営業時間、
うん、
もう要は算数ですよね、
うん、
で黒字経営になるか、まあ、お財布儲かるかどうかですよ、
赤字経営になるか、
ね、
うんうん、
やって赤字だったら意味がないわけなんで、
はい、
ボランティアな
んで、しっかり読んであげて、一応メールだから、
あ、うん、はい、赤字経営になるも分かるんですが、ちなみに赤字でも希望さんの給料を減らせば運営できないことはなく、
うんうん、
店長の時給は1200円ぐらいでしょうか、
うん、
ちなみに仕入れ金額はルッチさんや、楽屋オーナーに伺うのがベストでしょう、
うん、
ルッチさんとも競合にならないので商品を融通してもらった方が良いのではないでしょうか、
うん、
余談ですが飲食業は我慢が勝負だとあり、最初の1ヶ月2ヶ月は辛いかと思うんですけども、
うん、
やるべきことをやって、待てば利益ゼロの結果にならないと思います、
うん、これはもう言うてもあなたが今呼んでくれた通りには違いないんだけど、
はい、
あなた自分経験者だし、
そうですね、
やってるわけだから、
はい、
もう知ったこと、いやいや、こんなん算数ですやんかみたいな話だけども、算数できない私からすればですね、これ大変なことには違いないわけなんで、うん、
はい、
まあまあ放送の中でね、
はい、
そういうこと細かにそういう話っていうのも、まあちょっと銭金のことなんで、
ね、
はい、まあリスナーの皆さん、そんな、もうよろしいわっていう方もおいでだとしたらですね、
はいはいはい、
まあそこは後でちょっとじっくりと、
はい、
いろいろご指導いただくということには違いないんですけども、
はい、
だからあれだ、そうしたら忘れる前に、
はい、
私これをちょっとだから放送中だからこそ逆にお渡ししておきたいんだけど、この中目黒トライさんでキーボードバーをやろうちゅうこの話でね、
はい、
なんだその、あ、出てきへんな、まあ後でいいわ、じゃあ後でじゃあ忘れといて、
はいはいはい、
わかりました。ちょっとしっかりさ、この臨機書みたいに作ってきたのよ。
なるほど。
じゃあそれを見てもらって、また自分経験者として、
はい、いや、
キムさん、これはこうですよ、ああですよ、みたいなことを、まあ、ちょっと、ご指導いただくなり、
ぜひぜひ、
レクチャーいただくなり、アイデアをいただけたらありがたいなというふうに思ってるんでね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
ちょっとこれ最後っていうことだったんだけども、まあ、じゃあもう最後にしておきましょうか。
はい。
はい、それではですね、お待たせしました。本日の書き込みメールこの辺にさせていただきまして、1曲目、本日の1曲目、楽大 FM ゲスト、もしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということになりますけども、まずはそんな、本日たけしからのゲストの方のね、はい、ナンバーからお聞きいただきましょうということなんですけども、まあ、何はともにちょっと1曲聴いていただきましょうかね。
そうですね。
はい、野江さんのナンバーで、太陽の道という曲から聴いていただきまして、その曲の後に、ご本人さんご紹介してまいりたいと思います。それでは野江さんでこちら。
当たり前が奇跡なことに誰も皆気づいてないの、壊れてからじゃ戻せないのに、うまくやる自信もなく
はい、そんなこんなで聞いていただきました本日の1曲目でしたけどもね、
はい、
本日のゲストの方のナンバーで聞いていただきました、はい、さあそれではそんな本日のゲストの方改めてご紹介させていただきましょうかね。いらっしゃいませ、ようこそ。さあ、本日のゲストは、元祖大学生居酒屋店長、竹秀和さんからのご紹介。
はい。
歌手、ダンサー、アーティスト等々と、マルチフにご活躍の、NOE は、のえさんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくどうぞお願いします。さあ、ね。
はい。
だいぶ、ジーパンが涼しそうと言いましょうか。ダメージパンツ的な、はい、ああジーパンになりたいみたいな。これダメですか？事務所的にダメですか？大丈夫ですか？あらペケ、ペケ、そうですか？ペケ出てますけど、ちょっとオープニングが飛ばしすぎたかな。はいはいはい。まあまあそれにしてもやっぱりたけし、
はい、
そこはいじらさせてもらいたいなっていうぐらいちょっと妖艶なお嬢さんをお招きいただいてるんですけども、
はい、
いやいや、妖艶さはいいんですけど、ちょっと後で妖艶だけじゃなくて、
はい、
あの怪しい妖艶というか怪しい艶っていうことですからね。ただそれだけじゃない。彼女は。ちょっと隠れた部分にポイズンを持っている、
はい、
知ってるよ、そこ知ってるよ。
毒ですか？
いや毒中がまあ要するになんていうんですか、デンジャラスと言いましょうか。
いやそんなことないです。
そんなことないんでしょうけども、はい、言ってもクロスですよ。
ね、早速
そこはやっぱり、ね、
はい、
ちょっと今隠してますけどね、後でまあぼちぼち触れていきますけども。だ綺麗なバラにはトゲがあるっちゅうけどね、うん、もうフェイスブックで拝見しましたけど、
はい、
肩もこんな、もう、なんちゅうな、三社祭のお姉さんみたいにこう、袖めくって、あ、言うても江戸っ子やから、そこはありか、
はい。
こんな感じでやってたからね、今日は正直、まあ、べっぴんさんには違いないしね、その、そうよね、数々の経歴の素晴らしさも伺っているには違いないんですけど、ちょっと怖いお嬢さんに立ってほしようかな、みたいな。内心ドキドキしてた部分もあるんですけど、そこら辺は大丈夫。
大丈夫。
いや、お嬢さんいないし、たけしに聞いて
る、ね。大丈夫です。大丈夫です。
ほんま大丈夫。だって本人はさ、大丈夫って言うよな、
まあ、大丈夫じゃないとは言わない。言えないですよ、ね。
そう
言えないですよ、ね。
そう。だからそこを聞いておきたいわけよ。だいたいどんな関係で、インバイトしていただいたっていうか、そもそものおたくらのお近づき、なれそめってのはどんな感じなんですか？
もともとは僕、忍者サイズのプロモーションパーティーに、最初来ていただいてて、
はい、
で、お話しして、
はい、
忍者サイズをやっておいでの方ではない。
ではなく、のパーティー、僕のプロモーションパーティーに来ていただいた方。
入ってても全然おかしいんだけどね。忍者サイズ。
忍者サイズの、あのメイン役とやってるのが私のダンサー時代の相方なんですよ。
ああ、そう。やっぱりそこはそのダンスプロフェッショナルな、
そうです
ね、ダンシングがもともとそこの畑ですもんね。
はい。はい、
でそのお友達がその忍者サイズをやっておいでだと。
そうです、片割れが。
お、自分では忍者サイズに行こうという感じのご縁はなかったんですか？
私は今歌って踊る方を、ね、はい、やってるので、ダンサーは卒業したので。
もう卒業しちゃったの？
はい。
あ、そうですか。で、結局それを、ご縁で、
はい、
たけしとそういった子、はい、
そうですね、
うん。今はでも直接2人で何かしていこうとかっていう、そういう計画があったりとか、なんかそういったことって、ビジョンっていうのはあったりするんですか？
今日呼んでいただきました。
あら、
そうです。今日なんです。
マネージャーおらんかったら続いてしまうよね。そこはペケペケになってまうからね、どうしてもね。いや嬉しいじゃない、こんな可愛いこと言えるんやね。嬉しいね、そこはね。
そうですね、
ありがとうございます。まあまあそれにしても、
はい、
野江さん、お名前が NOE ということで、
はい、
江戸っ子だって聞いてるんだけども、ちょっとこう顔と端からしてちょっとハーフっぽいんだけど、ここはそんなことがあったりするんですか？
いや、あのよく言われるんですけど、うちの母親もよくそういうことを言われるんですけど、
お母さんもちょっとそんな、あの、なんていうんですか、洋風な顔立ちしておいたの。
なんかよくブラジル人に間違われてますね。
ごめんなさい、ブラジルなんですか？あ、そうですか。
でも、あの、れっきとした、あの、代々東京の江戸っ子4代目です、私。
ですもんね。
はい、
なんそこはそういうことなんですね。お父さんはもちろん日本の方でしょ？
そうですね、普通
お父さんはそんな彫り深かったりとか、その西洋系のお
顔立ちという感じじゃないです、はい、
たけさんなんかね、中国人なんかこう捕まった中国人じゃないけれども、
ピヤピヤー言
う
て、
ねね、でもまあそういったこう最近そういう方多いからね、女性の方でもこ
う、そうですね、
聞かないと もう顔だけ本当にこう外人さんみたいな顔して立ちしてて、だから where I come from みたいなことで、はいはいはい、ちょっとこうたどたどしい英語で聞くと、いや私赤羽ですけどみたいな、なんかそれがあったりするやつ
しますね。
わかんないですよね。本当、ね、間違えてもしょうがないですよね。
たまにそうですね、間違われます。
はい。
う
ん、しかし、そんなノエさんが、はい、これはもちろん芸名だとは思うんですけども、歌に関しては言うと、ちょっと今お聞きいただいた、はい、太陽の道、
随
分ハードな楽曲だったように思うんですけど、私、これはもう好きですよ。
あ、 ありがとうございます。
自分もやっぱりこう見ても、やっぱりほら、どこから見てもロッケンローラーじゃないですか。格好がね、
そうですね、
うん、困るような
サンマ乗ってる頭に
サンマ乗るよ、
まあ、ロッケンローラーなんで、
はい、
まあまあだからもういや これもね事情があってやってるんで、まあ、私また彼女もなんかどっか ブラジルから来たみたいな お嬢さんがねやけに受けてありがたいんだけども、でももともとは本当にロックが好きで、はい、もう言うてもプレスリーとかね、ストーンズ、ビートルズから入ってますんで、はい、ロックの人なんですけど、だから今の感じは超もうツボですよ。
はい、ロックです。
ロックですよね、はい、もう大体こんな感じで言ってるわけですか。
そうです、ガールズロック。
ガールズロックって言うんですか。
はい、やってます。
で、たけしはこの、はい、のえさんのライブ行ったりとか。
はまだ行けてないんですよ。
あ、そうですか。
行こうと思いながら。
CD とかもちゃんと聞いてる？
あ、もちろん。
ねえ、これいいわ。僕好きだな。お世辞じゃなくて。
ありがとうございます。
だからこういうラジオとかやってると、別にその人が悪いってわけじゃないけど、はい、結局アイドル系の人とかね、はい、そういうこう、お嬢さんとか来ると、イェイイェイイェイみたいな、多いからね。
楽しそう
です、まあまあ。楽しいのは楽しいけど、うん、それ悪いとは言わない。ないですよ、はい、でもやっぱりこのゴンゴン系はいいじゃないですか。ヘッドビートとかね、
ロックいいですよね。
いいじゃないですか、また夏っぽい感じでね、
うん、そうですね、
はいはいはい、まあまあちょよかったらね、
はい、
そんな音楽的なお話もぼちぼち、絡めつつ、はい、お話しさせていただけば、はい、いただければと思いますけど、どうぞよろしくお願いします。まず番組的にはまあそんな難しく考えていただくことないんですが、今日の時事ネタと申しましてですね、コンテンツに沿って遊んでいただくということになりますが、私が今日の気になったニュースを10項目ぐらい読み上げますんで、それについて、コメントをいただくことによってゲストの方が、あ、こんなことに興味があるのかなとかね、あ、そういったことなんだというふうなことで、その人のお人柄なんかがリスナーとか関係者に伝わればといったようなコンテンツになっております。まず最初に、アラスカで小型機、着陸、ごめんなさい、離陸直後に墜落、10人死亡という事件がございましたり、続きましてこれもまあ航空関係ですね、アシアナ機、直前に失速、うん、着陸回避試みる、ごめんなさい、NTSB 会見ですか、なんか横文字多いね、今度は NMB か、これが極めてアイドルチックな、あれやね、ナンバー
ですね。
なんかその
ね、大阪のね、
はいはい、はい、あれや AKB の、
そうです、
あの大阪版みたいなね、
う
ん、はい、元メンバー吉本新喜劇、30まで恋愛禁止ということがございましたり、続きましてはこれは薬店員、薬のお店ですかね、縛り300万円奪う、強盗容疑で男を再逮捕、大阪ということでございました。今日ちょっと大阪系ピックアップしてきたのよ、
はい、
たけしが一応ね、アシスタント新就任ということなんで、
ありがとうございます、
はいはい、官房長、続いて官房長官、公平公正な報道に期待、 TBS 取材拒否問題ということでございましたり、今度はまあね、野江さんの東京でございますけど、上野で海猫増殖中、はい、上野で海猫ですってよ、マンションライフに住民悲鳴ということでございました。続きまして九州から東海まで各地で一挙に梅雨明け宣言、気象庁発表ですね、東京は今年最高 35.4 度の猛暑日ということでね、今日あたりも暑かったですもんね、続きまして海外の方でエジプト軍、イスラム系テレビを規模規制スタッフ、ごめんなさい、イスラム系テレビを規制スタッフら逮捕、エジプト暫定首相に弁護士浮上、厳格派は反対といったことですね、続きましてこちらも海外の方、台湾で初、あ、これはおめでたいですね、パンダの赤ちゃん誕生、台北市動物園ということでございまして、最後に、虎、来ました、藤波、これは虎ということはあれですよ、阪神タイガースですよ、はい、脱力投法海岸、6回スイスイ、七夕に勝ち星、鳥谷はゴジラ越え、連続試合出場で、はい、単独3位といったことでね、はい、まあ、言うても たけしが、はい、大阪出身ということなんで、大阪関係のリスナーの方も多いのではなかろうかと言ったことでね、あちらのお嬢さんたちもひょっとしたら大阪のねなんですか、 NMB の、
NMB の、ね、
から抜け出してきてくださったんじゃなかろうかというふうなちょっとこう推察をするわけですけどもね、なんか言うてますけど
大丈夫
大丈夫です、まあ、あなた後でちょっと言いますんで、ね、
もちろん、
はい、まあまあそんなですけども、どうですか、たけし的には何か気になったニュースソースということになりますと、
アシアナキのお話ですよね。
ほうほう、
飛行機300人ぐらいでしたっけ。
大阪ネタ行かないのね。
行かないんです。
行かなくてね。
東京人なんで。
東京人なんで。やかましいわ。行ってちょうだい。
いや、いっぱい乗ってらっしゃったんですけど、
はいはい、
こうね、残念になった方が、まあ、すごい少なかったってお話ですよね。
何が少なかった？何が少なかった？
お亡くなりになった方が。
ああ、そうそうそう。
ね、
残念やね。それは良かったことやんか。
残念だった方が少なかった。
残念だった方が少なかったって表現も面白いな。
いや、ちょっとどう言ったらいいかなと思って。
はいはい、
はい。がね、
うん、難しい。まあ、不幸中の幸いとか言います
けど、ね。そうなんです、そうなんです。
はいはいはい。ね、よかったじゃない
ですか。いやね、飛行機の事故って、うん、もう、どっちかじゃないですか。
はあはあ、
にかかわらず、こんだけ助かったってすごいなって。
まあ、最近といったら分かりませんけども、まあ、それだけ安全性というのも高まっているだろうし、
そうですね、
まあ、そういうエマージェンシーですよね、そういった状況には、そういう、こう、救命的なことの、
はい、
その要するに何ですか、会社の方でも、
安全という
か、ね、そこもあれしてるから、
そうですよね、
どんどんそういう制度も上がってるんじゃないですか、セキュリティ的な面で。
私も大阪行くとき、いつも羽田から関空まで飛行機で行くんで、こういうニュース、たまに聞くじゃないですか、
はいはいはい、
その時に、次飛行機乗るとき怖いなと思うんですけど、逆にこういうニュース聞いたら、あ、大丈夫なんやとは思いますね、すごいな。
あんただって今回だってフランス行き損ねたけど、
行き損ねましたね。
でも行くんだったらフランスだったんでしょ、フランスって飛行機だったんでしょ。
そうです、そうです、もちろん船では行けないですね。
ねえ、行けなくはないけど、
行けなくないですよね。
そこは別に、頓着なかったわけだ。
なかったわけ。
ピュー飛んでくぜみたいな感じで。
そうですね。
ああ、そう。普段でもそういう方でもこういうニュース聞くとやっぱ怖いなとか。
思いますね。やっぱり離陸の瞬間ね、一瞬怖いんで。天気悪かった人はね、やっぱ揺れるじゃないですか。
はいはいはい、
今の飛行機小型なのがなんか多くて、
うん、そうよ、そう
よ、よく揺れるんですよ。
そうそうそうそう、
以前より揺れる気がして怖い怖いと思いながら。
また新しいタイプの飛行機も出てきたりするって言うしね。
そうですね。
野井さんなんかどうですか、飛行機大丈夫ですか。
飛行機好きです。
飛行機なんだ、
はい、
ジェットコースター大丈夫。
大丈夫、大好 き、 大好き。
スカイツリー近いもんね。
スカイツリー近いです。
近いね、
はい、
富士山とか登ってみたい。
富士山は登りたくない。
あ、そっちかい。そこ富士山は違うんだ。あ、そうなんだ。しんどい思いはしたくないのかな。ピューッとピューッといけるのがいいわけだよね。
はいはい、
あ、現代コライズね。はいはい、飛行機平気だということでね。まあ、そんなノエさんですけど、気になったニュースソースがありましたら伺っておくんですが、
はい、ウミネコとパンダの赤ちゃん。
うん、ウミネコとパンダの赤ちゃん、
はい、
両方結構ですよ。ウミネコってこれ分かります？これ上野でウミネコ、
あのカモメみたいなやつ
です。そうそうそうそうそうそう、
はい
はいはい、それが 上野と海のこと関係なさげじゃないですか。
いや、上野でパンダじゃないんだと思うんで。
そうそうそうそう。
あ、確かに、ほんまや。
そうやろ、
ほんまや。
話はつながってたからね。
ああ
、うんうん、そうなんだよ。
上野よく行くんですけど、
はいはいはい、
海猫見たことないなと思って、
は
い
は
い
は
い、どこにいたっけと思って、
うんうん、そうなんだ。海猫ってやらミャーミャーとかって鳴くんだよね、うん、これね。で、それこそあの八代亜紀さんのこうオープニングのこうあれに出てくるようなね、そんな、ね、鳥ですよ、カモメとかね。うん、そんなおかしいですか、何かおかしいこと言いました、まあ、だからそういう意味で言うと、そんな鳥がなんでこの上野の山のね、言うても上野の山じゃないですか、
はい、
なんでそんなとこに現れるかなっていう話には違いないんですけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、これ住民の方がそれで難渋してるらしいですよ。っていうのはなんか屋上に今あの菜園、家庭菜園みたいなの作るじゃないですか。
あ、はい、
ああいうのがなんかこう大きなマンションだったりすると広くあれしますよね。
うん、
うん、いらっしゃいませ、ようこそ。はい、どうぞおかけになってください。いらっしゃいませ。だからそこになんかあの飛んでくるらしいんですよ。
海から来たんですかね。
海から来るんでしょうね。
うん、うん、
だから餌を求めてやってくるとかそんなんじゃないですか。
そっか、
ねえ、
うん、
ちょっと気になっちゃいますね、
はい、
ここはね、はい、で、はい、パンダ、
パンダの赤ちゃんも、
はい、
うん、
これどうしましょう。
台湾で初って書いてあるから、
うん、
初なんだと思って。
初なんだと。よく和歌山とかね、あのあっちの方ではたくさん生まれるんだけど、上野でもまだ生まれたっていうケースがなかったりするのかな。だから台湾でも珍しいんでしょうね。
ね、そうなんですね、うん、なんか中国いっぱい生まれてそうなの
よ。中国は生まれてますよ、それはやっぱりご当地ですからね、言うても
、うん、ご当地、
だから逆にあそこしか生まれないからそんな珍しい珍獣みたいなことになるわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
パンダはご覧な、もちろんご覧になったことあるでしょうけど、はい、それはどちらでご覧になりましたか。
上野で。
あ、上野でね、はい、はい、あんな一家ちょっとお家に一匹おるといいね。
ちょっとクマだね、
うん、クマだね、
クマですよ、
うん、冷静に考えたらね、
クマモンとパンダといったらどっちですかね。
クマモン
が、クマモンに行きますか。
はい、
それはなんで。
クマモンは、
うん、買うのめんどくさくないもんね
まあね、中がね、
優しそう
なんでね、優しそうなんですか、うん、僕あれ年季わかんないんだけど、あれやっぱりでもたけしね、
はい、
言うてもあれ、あのああいうぬいぐるみとかああいうのって、はいはいはい、みんなクマなんだよな。
そうですね、うん、多いですね、
プーさんとかさ。
ああ、そっか。
で、あのなんで、その今回のあれでしょ、あのなんとかベアもそうでしょ。
なんとかベア、
テディベア、テディベアもクマでしょ、
はい、
で今回はクマモンがそうでしょ。
ね、リラックマンも。
リラックマンもそうだよね。そうそうそうそう。クマはやっぱり人気ない。やっぱサンマあかんのかな。どうやろ、
ね、確かにサンマのキャラクターって。
そうですね。
サンマのキャラクター
って。ここにちょっとこう赤いほっぺたつけるとかあかん？ダメ？
いや、ぬるぬるしてそう。
やかましいわ。持っててくれ。はい。だからやっぱりなんかあるんだね、そこはね。どうしてもね。はいはいはい。まあまあ、それにしても、はい、パンダの赤ちゃん、日本にも早く生まれると結構なんですけどね。
はい。
はい、そんなことで今日の時事ニュースはこの辺にさせていただきまして、はい、続きまして、KO レコードの CM について、そんな本日のゲスト、野江さんの学歴的なプロフィールのご紹介を、させていただきたいと思いますね。それでは CM はこちら。
春、夏、秋、冬。四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、03-3716-1951。ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学部それぞれの女性サッパーソナリティによる新コーナー、
えいえい
イエイイエイ、お時間ではありますけどもね、続々とタケさんのお友達の方も集まられているご様子、
はい、
皆さんもうお友達じゃん。
そうですね、
うんうん、
知ってます。
居酒屋店長の頃から、
ね、あ、じゃなくてこっち来てから。
あ、こっち来てから。
いろんなつながりのね、奥の女の子と手前の女の子と仲良くしてて、
はいはいはい、みんなもう可愛らしい坊ちゃん嬢ちゃんたちで
面白いですよ、引き出しいっぱい持ってて、もうほんまに、
ね、楽しんでってくださいね、はい、
ナフギハ、はい、ね、
はい、今日はもうタケさんが爆大 FM アシスタントデビューということなんで、はい、皆さんで盛大に祝ってあげてくださいね。あー、イエーイ。はい、そうでしょ、何も出ませんけどね。
出ませんよ、あさって誕生日なんですよね、
はい、ああ、それも出ませんけどね。
出ないんかい言ったのに。
はいはい、まあまあそんな拓也さんのからのご紹介の本日のゲスト、はい、シンガーダンサー、まあ、今はダンサーやっておいでないと、はい、いうことですけどね、野江さんにお越しいただいているということで、ここで学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、はい、さ あ, あもし何なりと訂正とか不対事項等ありましたら、ご自身の方からおっしゃっていただけたらというふうに思いますね、
はい、
NOE は野江さん、
はい、
誕生日がハロウィン10月31日ということでね、血液型はなんと B 型と言われる A 型ってどんな血液型でしょうみたいなことですけど、まあ結論から申し上げると A 型ということでね、出身地が東京、かっこ江戸っ子は4代目 こと自由ということでね、着々でございますけども、プロのダンサー出身ということで現在はシンガーをやっておいでだということですね、数々の国内外メジャーアーティストのバックダンスや振り付け指導などを手掛けるほか、モデルとしてもご活躍、第59回 NHK 紅白歌合戦の出演を最後にダンサーを卒業、翌年からソロアーティストノーエ、NOE、ノーエとして活動を開始、力強く引力のある歌声と、プロ出身ならではの完璧なダンスパフォーマンスで繰り広げられるライブは必見、キャッチーなガールロックに、ノエワールドとも言うべき、世界観と現代の大人女子の本音で綴られる歌詞が踊ると、MC ではかっこよくタフなイメージをぶち壊すくらいのキュートな一面を覗かせるということでね、ご本人クスクソライでございますけども、そんな激しいギャップにもぜひ注目してほしい、趣味はヘアメイク、ネイル、サーフィン、スノーボード、ダンスといったところですが、さあいかがでしょうか。
はい、
特に問題ございませんか。
はい、そのまんまです。
はい、さあ竹さん逆に、はい、野江さんのことは、まあある程度ね、私なんかよりも先にご承知なわけなん で、ね、たくさんご情報をお持ちにして、野江さんがどういった方々ってある程度は、まあ、洞察できているはずだと思うんですが、改めてこういうプロフィール見て、こんな人やったんやとか、これドライラーやってんですかみたいなことあったりしますか。
いや、もうこの通りですよ。
あ、この通り
本当にもう素晴らしい
ラジオやから
非常にないといけないと思うんですけどもね、
はいはい、
でも本当にパワフルなね、お姉さんでございまして、
うん、はい、
はい、以前ねお話しさせていただいててもすごいなと思いながら、うん、力強いと思ってるんで、うん、ぜひぜひ僕も、まあ、今回ラジオ始めたんで、
はい、
ゲストとして来ていただきたいと思って来ていただいたわけでございます。
しかし、お世辞じゃなくてこれ輝かしい経歴と言ってもいいですよね。
そうですね。
ちょっと どうか分かりませんけど、
はい、
マイケル・ジャクソンとかね、ああいう人のバックで踊ってる男性だったと思うけど、ダンサーの方も、
はい、
インターナショナルなダンスなさる方がおいでだったりとか、あとタップの方ですけど、まあ、タップもダンス、はい、タップダンスっていうぐらいですか、ダンスですわね、
はい、
あれもその楽屋でアシスタントやってくれてたお嬢さんで、いやいや、そのお嬢さんの師匠が、
はい、
あれ何ちゅったかな、たけしさんの座頭市のダンスやる、はい、あれでしょ、
ひでぼうさん、
ひでぼうさん、ひでぼうさん、
はい、
あの人のもうすごく可愛がってもらってるお嬢さんらしいんだけど、はい、何を言いたいかというと、日本人の人ってそういう、まあ、例えば野江さんみたく、
はい、
インターナショナルにそういうワールドワイドにダンスの評価っていうのはどんな位置にあったりとか、やっぱりこうリスペクトされるだけの存在とかスキルとか、はい、そういうものはやっぱり持っておいでたというふうに考えていいわけですよ。
日本人、
日本人、あなたもだって
そう、そうなんですけど、
その世界にいた人じゃないですか言っても、はい、今は歌の人ですけどね。
そうですね、
うん、
でも私だけじゃなくて、うん、日本人ってスキルの高さが今すごい評価されていて、
やっぱりそうなんだ、
はい、なんですけど、うん、私はクラシックバレエとジャズとヒップホップっていうアクロバットとっていうジャンルなん
です。あ、くるくる回ったりもできる
のか。頭では回らないですけど、
いや頭で そ, う、はい、そこは僕が担当しました。そこは
頭で
なんですけど、日本人が今高く評価されてるのが、うん、アニメーションっていうジャンルのダンスで、簡単に言うとちょっとロボットダンスのような、
ほうほうほう、
はい、ああいうスキルが日本人はすごい高いって、結構世界大会とかでも優勝されているような方も、
うん、
皇帝仙人とかね。
あ、そうですね、
わ、
ね、
うん、かったっていうのは分かったって変だけど、要するに日本人はだいたいその指先とか手先器用だわね。
そうなんですよ、
ね、
はい、技が
やっぱり技がね、うん、ははだからその男性でそのマイケル・ジャクソンの、僕はしなくてもいいんだけどマイケル・ジャクソンやってる人たち、うん、バックでやってる日本人の男性ダンサーも、はい、やっぱそのロボットのやつやってました。
そうなんですよ、そのアニメーションっていうのと、それからそのさっき言われた頭で回るようなブレイクダンス、ブレイキンも日本人はやっぱり技のスキルが高いっていうので
、そうなんですか、はい、頭がその外人より硬いとか、その何回るここのとこてっぺんがちょっとくぼんでるとか、そういうんじゃなくて、スキルが高いんだ。
スキルが高い、
でしかも小さい大きい分かりませんけど、具体的にも今もう、
うん、
立っぱなある草なんてさ、もう八頭身みたいな、そんな妖怪出てきてるしね、うん、お嬢さんだって言うたってそんなスタイルいいじゃないですか、やっぱりね、
背高い ですね。
ねえ、はい、やっぱだって僕らの頃言ったらあれよ、そのなんかもうウサギ飛びとかばっかりやらされてたから、足短いお尻大きいはもう腹垂れてるわけ、腹はいいけどそんなんよ、ちょやっぱりもうオリンピックでも三宅選手とかね、重量上げてもこうどんどん沈んでくんちゃうかなとかそんなんですよ、
はい、
今の人たちはやっぱりそういうね、あの食べてるものも
違うのか、ね、
ね、マクドナルドとか食べてるから、
ね、はい、
マクドナルドがいいか悪いか分かりませんけど、ま
あ、そうですね、
ね、そこら辺はあるわけですね。たけしはそういうダンスとかそういうのはあったりするの？
ダンスはできないですね。
できない。
できないですね。
まあその分でもちょっとこう鍋振りダンスみたいな、
ね、鍋振りダンスみたいな料理ダンスはするかもしれない
ですけど、ね、料理ダンスいけるよね。あれもちょっとビートですもんね。
そうですね、リズムはありますね、確かに、ね、
リズムありますね。
炒め物とかに
関して手際めちゃくちゃいいですもん
ね。あら、と食べたことあるんですか？
はい、
あら、いいです。何が美味しかったですか？ちなみに
かぼちゃの、
ほら、
何でしたっけ、あのかぼちゃ入ってる
のグラタン、
かぼちゃのグラタンみたいな、なんか
かぼちゃみたいな顔して
和団のかようなのか、すごいなんかちょっと感動したんですよ、食べて、ね、美味しいと思って。
俺ね、多分ね、話中ですけどね、はい、これ彼の人気そこじゃないかなと思うんですよ。
料理ですか？
いや、やっぱ料理大きいでしょ。
胃袋つかまれる、
かぼちゃみたいな顔しててもね、かぼちゃ料理が美味しいの出てくるとね、
僕の顔でも食べなよと。
そんなね、女の子ね、やっぱりこうで、お嬢さんが今言うたけど、うん、もうやっぱり胃袋つかまれるっていうのはどっかね、気持ちをこう開くというか優しくなれるというか、
内臓から
この人いい人やなみたいなことになるんじゃないかなみたいなね。
そうなんですかね。
そこはね、彼のね、やっぱ魅力じゃないかなと思うのよ。
なるほど。
あ、俺らそういうのできないからね、言うても
いや、サンマがあるじゃないですか。
サンマ、これ食いもんちゃうし、ね、しかも、
そっか、
もう焼いたら一匹だけやし、これまたこれ料理したらおしまいやからね、言うても、うん、まあまあまあ、でもそういう意味で言うとね、ダンスのそういったこういろんな部分でこれまでやってきたわけですけども、
はい、
今は歌で、
はい、
はい、一番やっぱりこう歌に、集中していこうと言ったあの何かっていうのはあるんですか、そこは。
ですね、
昔から歌好きやった？
そうでもなかったんですけど、もともとそのダンサーになりたいっていう夢があって、うん、でダンサーになったらこれやりたいあれやりたいがいっぱいあったんですよ。
ほうほう、
あの先生になりたいとか、はいはいはい、バックダンサーやりたいとか、歌番組出たいとか、なんかそういうのを全部叶えた時が来て、
うんうん、
全部夢が叶うと、うん、人って不思議で、次行きたくなるんですよね。
なるほど、なるほど。
なんかやりたかったことが全部できちゃうと、なんかもう次もっとやりたいになって、で表現っていう世界の中で、
うん、
今まで体を使って表現してきたものを、
はい、
もう一つ踏み込みたくって、それが言葉だったっていうので歌に行きましたね、うん、今はだから作詞も作曲もやったり、はい、
で今の楽曲も
は違う
んですか？
は作詞だけ、
作詞だけでね、
はい、
曲も書かれるわけ。
曲もそうですね。
すごいですね。でまた新しい、じゃあ歌もある程度極められたら、そんな次の自分なりの何か世界に飛び込んでいくかも分からないね。
そうですね。
気がついたら何曲にいてはたたた出るか分からない
そうかも。
まだ可能性は無限大に広がってるわけ、ね、
そ
う
なんです
ね。
そこをね、未来のやりたいことはまだ分かんないですから今も。
なるほどね、そうですか。特にプロフィール等で補足していくこととか、今の一押し情報とか何かあったりしますか？いかがですか、ご自身の中で。
そうですね、うん、
今、ま、お歌がやっぱり一番ですか、ゆ
う
た君。
そうですね、はい、
力強いですね、そこはね。なんかちょっとこう一緒にこう、ね、歌わせてもらうとこう気持ちいいんだろうけどね、きっとね。
ロック、
ロックでしょ、そこはやっぱり、
はい、
ね、
うん、
まあ、ロック の、 そのバラードなんかでもいいじゃないですか、
はい、
いい曲いっぱいありますもんね、
うん、あります。
彼女とまた引き出しとかいっぱい持ってそうな気がするわ例えばレイ・チャールズだとかね、ああいうソウル系のシンガーとかでも一緒に付き合って歌っていけそうな感じあるもんね。
あ、そう、混ぜるの結構好きで、
あ、そう、
私今ガールズロックでロックな曲歌ってるんですけど、
おうおうおう、
あのバンドがいた時もあるんですけど、ダンサーもいっぱいいて、ダンスはヒップホップを踊ったりとか、ロックの楽曲でこういろんなこうあの壁なしに、
うん、
いいものはいいでこう作り上げていくのがすごい、うん、好きです。
そうですよね、
はい、
あ、嬉しいですね。まあ今度はマネージャーさんに聞こえたんですか、はいはい、まあ、そんな野江さんに、ご指導になっていただいているわけなんですけど、今度は学芸部からですね、はい、いろいろとまたね、掘りはほりと Q&A で伺ってまいりたいと思いますので、ね、
はい、
差し障りのないところでお返事いただけたらと思います。それでは、はい、CM でこちら、
グ、ハグのことなら丸石、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ。
時間でありますけどもね、本日はゲストに野江さんお越しになっていただいているということで、学園から Q&A 形式でいろいろ伺ってまいりたいと思います。さあ、それではタカさんの方から伺ってみてくださいよ。
はい、ではまず早速ですけれども、これまでの仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせいただければと思います。
はい、
活動の中で困ったことや失敗したこと。
そう、ね、だって大きな舞台でしょ。だって紅白とかって言ったら NHK ホールでしょ。そう
ですね、ダンサー時代。
誰のバックで踊ったとか言っても平気なんですか、そこ
は。はい、
どなたの、
紅白って誰のって決まってなくて、
はい、あ、なるほどなるほど、
紅白のダンサー
なんです。はいはいはいはい、
なので、うん、出番が終わったらまた繰り返して、うんうん、こう、アーティストさんと一緒にこう出たりとかっていう移動も一緒にやったりするので。
例えば印象に残ってる方、その中でも
TOKIO さんですかね。
TOKIO さん、
TOKIO さんの、松岡さんと永瀬さんを、
いらっしゃいませ、おそ
担当してたんですけど、2人ともすごい背が高くて、すごい高いヒールを履いて、私も背が高いんですよ、
はい、
で背高いのに高いヒールを履いてたのにまだ高くて、すごいびっくりしましたね。
なるほどね、はい、まあまあ、だからそういった意味で言うと、いろんなシチュエーションでたくさんこう困ったこととか、びっくりしたこと、あるいはもう感激感動したこと、ね、たくさんおありだと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
困ったことというか、まあ、失敗したことが1回ありまして。
あららら。
ほう、
ステージでアクロバットをやるんですけど、
アクロバット、
はい、着地を間違えてですね、ステージから
長谷さんの上に落っこった
ステージから、ね、回りながら回転しながら落っこっちゃって、
あ、本当に落っこっちゃった。
なんですけど、うん、ちょうど着地点がステージじゃなくて客席に着地をしたんですよ。
それも危ないんじゃないです
か。すごい回りながら降りてきたみたいな。
ロックの、そのダイブするってありますけどね、観客にダイブするってありますね。あれ受け止めてくれるというのが約束であるから、あれですけど、約束ないとこに行ったでしょ、はい、
そう、自分で落ちたんですけど。
大丈夫でしたか。
それが両足で綺麗に着地を
したはい、なんちゅう運動神経
良さなんですか。たまたまなんですけど、だからお客さんは分かってなくて、
なんかそれはパフォーマンスだったりとか、
そうなんですよ、すごい
みたいな
感じになったので、でも着地点がそこじゃなかったので元に戻んなきゃいけない
かっこいいですね
ので、そこはもうフリースタイルで、じゃそういうのじゃないよっていう顔をしながら。
なるほど。あ、でもそこもまたね、
アドリブでね、
ソロキャリアっていう感じですからね。
ソロ、ソロでやってる時は、
いや向こう退屈そうやからねちょっとぐらい挨拶しとかんとね。はいはいはいはいはいはい。もう彼女は江ノ島行ってきたの。あ、そうじゃないの。え、いい色してるからもうこれ。あ、ジグロなんだ。自分で言うちゃってるし。あ、そうですか。でも健康的なね、健康的なね、お肌で結構ですね。はいはい。まあでもそういう意味で何ですか、アクシデントっていうと、そういう、こう体とかそういうのにこう直結する危険みたいなの持ってるじゃないですか、ダンスとか。その辺はどうなんですか。
ライブ終わった後は大体足とかがあざだらけで、
怖いかな。
マネージャーに嫌な顔されますね。
ね、せっかくだって嫁入り前のね、もう綺麗なお若いお嬢さん、こんなあざだらけになったらね。これはやっぱり
大変ですよ
ね、 そこはね。
あんまりステージの後覚えてないんですよね。
あ、ゃ頭きてるんちゃう、大丈夫ですか記憶喪失とか大丈夫ですか。
夢中で、
そこ、ね、はい、夢中だからね、うん、気をつけていただきたいと思いますけども、はい、はい、続いて、
では最後に野江さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等あればぜひお願いします、
はい、
実はですね、今ファーストの初めての
ミニアルバム、これフライヤーいただいてますけど、
ぜひぜひいた、うん、もらってください、
はいはい、コロナ禍からご案内とかあったりしますか。
これはこのフライヤーは、うん、今までのやってきたこととか、うんうん、それから前回のセカンドシングルの、うん、フライヤーなので、はいはいはい、今ちょうど 販売中です。販売中。ナオンセールです。
ナオンセール。はい。はい、でこれじゃあ先にご案内していきましょうか。ナオンセールの作品は、はい、
サッカー日本代表チームのオフィシャル腕時計のイメージソングに、うん、私これが私が作詞作曲した曲なんですけど、
タイトルは
光そばにずっとっていう曲です。
光そばにずっと。はいはいはい。
人と人がこうつながっていく、う
ん。ブルーライトって書いてあるんですね。
そうですね。ブルーライトのカップリング曲が、
おお、なるほど。
そうです。今、うん、ちょうどイメージソングで流れてます。う
ん、流れてる。これどこで流れてますか？
これは URL を、うん、ホームページからクリックしていただけると、うん、あとブログの頭にも貼ってあるので、うん、CM が、
はい、それはでも何で検索するのが一番ヒットしますか？
アメブロ検索で NOE って打っていただける。
アメブロ検索で NOE、はい、ノエさんです。
はい、
はい、その他には
いけますね。で今その次のファーストミニアルバムを今作ってまして、はいはいはい、これが初の全国リリースになってます。 My Way という
マイウェイ、
はい、
フランクシナトラ
ミニアルバムです。で、はいはい、一番最初に先ほどかけていただいた私の曲の太陽の歌が、はい、推し曲として入ってます。
なるほどね、
はい。8月21日に Amazon と、全国リリースとして今 Amazon で先行予約受付、うん、昨日から、
はい、これレコード会社とかどちらだったりするんですか？
うちの事務所の、うん、ワンダーソアーレコーズっていうところから、
もう一度
ワンダーソアーレコーズっていうところ
から、ワンダーソアーレコーズさん、
はい、ね、とから来てまして、はいはい、で7月27日土曜日にですね、うん、渋谷のブエノスでミキロオーナイトっていうイベントがあるんですけど、
渋谷のブエノス、
はい、はい、ブエノスです、
はい、
でそこで先行発売を1ヶ月前ですけど、
なるほど、
しますね。で8月は大きい夏フェスにいろいろ出させていただくので、はい、8月1日ジャパンミュージックフェスティバル新木場のスタジオコースト、はい、それから8月28日は赤坂ブリッツで東京ボーイズコレクションにも出させていただくので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。
はい、それがライブ、
はい、ライブです
。ライブということになります、はい、要するに、まあ、レコ初ライブみたいな形ですか？
そうですね、はい、ライブはもう普通に夏フェスで皆さんと一緒に参加させていただいて、そのさなか8月21日に、うん、ファーストミニアルバム、うん、マイウェイをリリースさせていただくって感じですね。
メディア情報的にはどうですか？メディア情報、例えば、まあ、うちもこれ一応、まあ、
ラジオね、
ことなんですが、はい、例えば、まあ、そういう、こう、
テレビであるとか、
まあ、ネット放送でもいいですし、ニコ動でもいいですし、
そうですね、うん、多分まだこれからあると思うんですけど、これをブログとかで、これからの情報をどんどんアップしていくので、うん、
はい、
はい、なるほど、チェックしていただければと思います。
じゃあ、それはもう、ノエさん、NOE、ノエさんで、
はい、
ね、アメブロが一番。
アメブロの、ね、はい、オフィシャルブログなので。は
い、そこに行くとそのクロスも見えるみたいな。
はい、いろいろ見えます。
いろいろ、はい、はい、ありがとうございました。さあ、はい、そんなね、ノエさんでございましたけど、他に何かちょっとメッセージとかありましたらリスナー向けでも結構ですいただいておくんですが、いかがでしょうか。
ぜひライブをね、歌と、うん、ダンスパフォーマンスが、うん、一応見てほしいものなんで、目と耳でぜひ体感しに来ていただければなと思ってますので、うんうん、よろしくお願いします。
ね、はい、これからはもう何と言ってもやはり見せ場と言いましょうか、自分の持ち味でした。ライブで、ね、はい、聞いていただくというのが一番こう、
ね、
表現したいところじゃないですか。
はい、ライブですよ ね、
うん、やっぱりエンターテインメントということになると思いますし、うん、また体も動きが、そういうところが、うん、来ている方に違いないのでね、はい、はい、まあ、もしよかったらこれをご縁に学大学、まあ、こんな前に放送局でありますけども、そういった、ことあることにどんどんと、ね、大きく成長していかれる野江さんことに、はい、追い上げなければお出かけになっていただけたらと思います。
ぜひぜひ、
本日はどうもとりあえずありがとうございました
。はい、ありがとうございます。
大丈夫ですか？じゃあエンディング前ちょっとお付き合いいただくということで、はい、じゃあここで一旦まとめさせていただきますね。
はい、
はい、そんなシンガー&元ダンサーでね、これからどんどんとご活躍の枠を広げていかれる野江さんでありました。たくさん素敵なゲストの方をご紹介いただいて大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ野江さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。野江でした。
さあ、それではこの流れでですね、学院名物、はい、恐怖のインタビューのコーナーということで、はあ、お待たせいたしました。このコーナーはもやもやサマーズでもですね、取り上げていただきましたけども、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客さんには本日のゲスト野江さんがプロフィールにですね、あなたにとっての必需品は何ですかといったことに対してクロスとあったんですけども、クロスって何ですかみたいなことでお尋ねしましたら、十字架だということで、ここに胸元にね、ペンダント、これがクロスね、十字架ので、これここは、ま、あれですかね、今出しちゃって平気ですか？あ、出ました。これ見て、これ見て、ほらこれ、これじゃね、これこれこれこれがもう彼女のトレードマークなんだそうです。あ、かっこいいんだ、
かっこいい
ね、 これ3番もこれ十字架、こう十字架、そう、これダメ。ダメとか言うな。
ダメ、
3番。朝ありがとう。そんなことで、彼女の、まあ、要するに、必需品というのはこのクロス十字架なんだそうですよ。そんなことにちなんで、さあ竹さん、
はい、
お客さんに言えばですね、あなたにとっての必需品、愛用品といえば何ですかといったことについて、インタビューしてみてください。どうぞ、
はい、
あなたがフィールドからでも結構ですよ。お名前とかね、どちらからいらっしゃったかとか伺って聞いてみてください。
ちょっと待ってくださいね、広告かまってましたね、はい。では早速ですけども、
はい、どうぞ。
すいません、お邪魔します。お食事中申し訳ないです。
ある
おたけさん、お名前をお伺いしてよろしいですか。
フリーハだよ。
あのね、うちで喋ってんと違う
よ。一応
ラジオなんで。
フリーハです。
はい、そうそうそうそう。
どちらからいらっしゃってましたか。
町田です。
町田からいらっしゃっていただいたようで、はい、ではなんですけれども、あなたにとっての必需品といえば何ですか。
必需品、ベビーオイル。
ベビーオイル、
うん、
赤ちゃんがこう塗るやつですか。
そうそうそう。
そんなお肌弱かったりするんですか。弱いっていうか、なんでですか。
潤わしてたい、
保湿を
常に。
おー、そうなんだ、
うん。
それはなんかグラビアとかやってるせいですか。
やってないですね。
やってないですね、うん。何をやってるじゃないですか、
うん。普通に学生やってます。
普通に学生さんなんだ。学生さんが必需品がベビーオイル。
そう、ベビーオイル
いうことです、ね。他になんか面白いトークありますか。
え
それが面白い。
ありがとう。
ありがとう。はい、じゃあお隣行きましょうか。
はい。
ではお名前を伺いさせていただいてよろしいですか。
ゆりかです。
ゆりかさん、じゃあどちらからいらっしゃいましたでしょうか。
町田です。町田、一緒です、フリーハと。
あ、町田ね。
はい。
松戸じゃなくてね。
町田です。
はい、どうぞ。マイクもうちょっと近づけて。
ギリギリ
前の
町田。
はい、どうぞ。どうぞ。
では、あなたにとって大切な必需品とは何ですか。
必需品、愛用品とかでもいいでしょ、普段使ってるものとか。
物じゃないんですけど。
あ、いいですよ、いいですよ、物じゃなくていい。
友達です、友達。
あ、友達なんだ、
はい、
友達が必需品なのね。
いないと生きていけません。
あ、いないと生きていけないのね、はい、あ、そうなんだ。あなたの存在も友達にとってそうであるといいですけどね。
本当ですよね。
あ、意味は通じるんだね。
片思いだったらやっぱり。
嫌だよね、そこはね。超嫌だよね。
超やるす。
どこまで。
マジさんも面白い。
マジさんも面白い。ありがとう、ありがとう。はいはい、はい、ありがとう。まあでもいい回答ですよ。で、いい回答ですよ。友達一応ですからね。はい、じゃあこの男子の方はどうでしょう。
ではでは、お名前をお伺いしてよろしいですか。
トモです。
はい、トモさん。
トモさん、どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
千葉県の鎌ケ谷市です。
えらい遠いところはまたわざわざありがとうございます。
ありがとうございます。そんな、トモさん、必需品は何ですか。
は香水です。
香水ね。はい、ブルガリとか使ってるんですか。
いや、カルバンクラインなんですけど。
また生意気な。
いや、思い出の品で、
思い出の品で。思い出の品、はい、彼女にいただいたとか。
いや、彼女ではないですね。
うんうん、
あの、恩師。
あ、恩師から。
はい。
恩師、ほうほう。
恩師。お前は似合いそうだっつって。
うわー、さらに生意気な。
もう全然。
はい、なんか、そういう、こう、ビジュアル系の化粧品の、そういうお仕事してたりするんですか。
俳優目指して、
うわー、
はい、仕事してます。
そこはね、ちょっと、こだわってきたよね。俳優さん
気をつけないと。
気をつけないと、
はい、
やっぱりちょっとこう加齢臭とかあるからね。
いや、まだそこまで年はいってないですね。
うん、まあまあ知らせはったんですけどね。はい、やっぱりモデルさんで、男子で聞くことになるといろんなお仕事あると思いますけど、
はい、
最近なんかちょっとこう自分でやられたお仕事で、
最近は自分で受注してイベントの司会でモノマネやったりとかはしてましたね。
モノマネもできるんですか。例えばどんな携帯模写ですか、それとも生体模写ですか。
生体っていうかアナゴさんですね。
アナゴさん、まあ、そこはどうしてもラジオなんで欲しいとこなんで、はい、ちょっと一発言っておきましょうか。3219、
ふーぐたくん、今日はいっぱい飲まないか。
どうですか、いかがですか。大丈夫、まあまあ。
ひとし松本の滑らない話とか。
ああ、言っていきましょうか。そこも言ってください。3219、
ひとし松本の滑らない話
っていうのを、まあ、司会業で絡めてやって、
ね、いやー、
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。女の子リアクション悪いわ、ちょっと。 あ、そうなの。
ネタバレしちゃったん
ですね。あ、ネタバレしてるから、そこはね。はいはいは
い。
別にテレビに出てくるひな壇芸人と違うからね。そこはね、無理に受けなくてもね。はいはい。ありがとうございました。帰って無理言ってすいませんでした。じゃあそちらの金髪のお嬢さん行ってみましょうか。はい。キャップかぶってるけど、金髪はちょっと出てるからね、今ちょっとね。
で、お名前をお伺いしてよろしいですか。
さきです。
さきちゃん。はい。さきちゃんは、どっからいらっしゃいましたか。
国分寺です。
国分寺で。はいはい。さあ、質問の内容でいかがですか。
そんなさきさんの、必需品は何ですか。
音楽。
お、音楽。歌っておいでだったり
するんですか。いや、歌ってないですけど。
演奏ですか。
いや、聞くのが好きなだ
けです。あ、聞くのが好き。例えばどんな感じがお好きですか。
例えば、いろんなの聞きます。
うん。それじゃ回答になってないんですよ、それは。
邦楽も洋楽も聞きます。
それも回答になってないんですよ。例えばアーティストで誰それとか、例えば野江さんがいいとかね、その高田なんとかさんがいいとか、EXILEがいいとかあるじゃないですか。
デフテックのマイクロの歌が好きです
。すいません、聞いた僕がバカでした。知らないものだってそれ。ありがとうございました。あ、みんな知ってるわけね、そこはね。あ、またよかったらまた教えてください。はい、どうもありがとうございました。さあ、それではこちらの男子の お客さんどうでしょう。ご迷惑でなかったら。
すいません、インタビューさせていただいていいですか。お名前を伺いさせていただいてよろしいですか。
佐岡と申します。
え、佐岡さん。
はい。
佐岡さん、朝岡さんじゃなくて佐岡さん。
佐岡です。
どんな字書くんですか。
土佐の佐に岡山の岡。
ああ、いい声してますね。
ありがとうございます。
声優さんかなんか。
代わりにじゃあ僕は3枚やりましょうか。
え、そんな日なんすよ。私の仕事を奪わないで。
あ、なるほど。
うん、そんなあなたなんかやっぱりタレントさんとかやってるんですか。
はい。
タレントさんとかやっておいてなんですか。
まあ見かけだけですか。
ああ、はあはあ、はい、はあ、なるほど。まあそれは分かりました。じゃあ今日の質問いきましょう。
はい、はい。では佐岡さんの、必需品は何ですか。
品、
うん、愛用品とかでもいいですよ。もう携帯持ってはるけどね。
いや、必需品というか、
うん、
常に妄想をして
ます。妄想が愛用品、はい、必需品なわけですか。
そう。
例えば最近何か妄想された向きってありますか。
まあいろんなイベントごととか、
うん、
そういったことの、
お、
まあ、何か考えたり
とか。あーはーはー。女の子の方どうですか。
はい、
女の子の方の妄想を抱かれたりしませんか。
あ、もうそれはもう、
それはもう、たけし次行っていいわ。ちょっとだんだん怪しくなってきたよ。はい、こっちの方、おばちゃん、は
い、じゃあすいません、お名前をお伺いしてよろしいですか。
あ、加納と言います。
あ、加納さん、はい、どうぞ質問してください。
はい、本日どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
寿司。
お、寿司、また皆さん遠いところありがとうございます。はい、はい、そして
じゃあ、そんな加納さんの、必需品は、愛用品は何ですか。
酒と料理じゃないですかね。
酒とお料理ね。お料理は例えばどんなのお好きですか。
はい、肉が好きですね。
お肉ですね。
まあ何でも好きですね。
はあはあ、お酒は今何を召し上がっておりですか。
これジンです。
あ、ジンがいいですね。おしゃれですね。だからあれ
美味しいですね。
はい、ありがとうございます。よくいらっしゃるわけじゃないですか。今日は竹さんの応援ですか。
初めてです。
初めていらっしゃったの。
はい。
あ、すいません、ね、じゃ竹さんの応援とかいうことじゃなくて、彼去年学大 FM デビューなんですか。今日。
あ、そうですか。
そうなんです。
おめでとうございます。
はい。で、皆さんもじゃ今日はあのルチさんデビューだね、
はい、
また今後とじゃあひいきしてあげて。マロさん今日初めてのお客さんだね。こちらね、いやこらもうちょっとリアクションないんかよ。あんたオーナーやろだって。
奥さんと
同じ中学。あ、そうほら、こういうふうに聞いてみないと分かんないよね。ね、あ、そうですか。あ、佐和子さんどうもありがとうございました。はい、じゃあカウンターのお客さん行きましょう。
はい、
ほらほらほらね、ほら丸さん聞いてみないと分かんないから。そこ、はい、
じゃあすいません、お名前を伺いさせていいですか。
伊藤です。
ほらまた始めちゃったよ。はい、どうぞ。あ、どうぞ。はいはい、質問。
じゃあ、本日どちらからいらっしゃいましたでしょうか。
はい、
町田です。
さ、あんた違うでしょ、隣の人でしょ、それは。あんた野沢やんけ。はい、どうぞ。
じゃあ、必需品は何ですか。
独身の女友達かなって最近思います。
ああ、それは必需品なんだ、
うん、
あのお友達の方もそう思ってくれると結構。さっき言うたかそれは。はい、じゃあそんなお友達の方に聞いてみてください。
すいません、お名前をお伺いしていいですか。
山本です。
山本さん、本日どちらからいらっしゃいましたか。
駒沢です。
なんでお互いそうやってあの嘘をつくの。はいはい、まあまあ、質問してください、どうぞ。
では、そんな方の必需品は何ですか。
なんだろう、定番かもしれないけどスマホ。
あ、スマホね、はいはいはい。新しいあのタイプとか今どんどん出てるんでしょ。
うん、 でもまあ、でも2年目ですね。
2年目ですか、うん、あーはー、操作とか全然問題ないですか
今のところは。
あーはー、便利ですか、うん、何に一番ご利用ですか。帰りの電車でしょ。
そう、帰りの電車。
なるほどね。その他、うん、グルメとなんかちょっとこうそういうの見たりとか。
そうそうそう、
ね、あとその合コンとかマチコンみたいなとか。
そうですそうです。
あ、そうなんですか。全部当たっちゃってるのね。はい、山本さんどうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあね、大場さんもゆっくりしてってくださいよ。はい、そんなこんなでですね、本日のこのインタビューのコーナーこの辺させていただきまして、CM に続いてエンディングにさせていただきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。
恋の街楽大、楽大聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽 大、 楽大
どうぞよろしく。
聞いていただきました。本日7月9日火曜日第474回 87.0 メガヘルス学大学のレギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで佐竹さん的にはいかが。
そうですね、はい、第1回目のレギュラー記念放送なんで、はい、お友達にも来ていただいて、はいはい、ちゃんと話題も取って、
はい、
これから頑張っていこう。来月以降も
ほうほう
第2火曜日に、
はい
ね、今回もちゃんと反省して実践につながるような、
はい、
喋りができればと思いますので、これからも最初ですからですね、
今後とも
お願いいたしますと、
ね、よろしくお願いしたいんで、
お願いします。
またノエさんに負けない素敵なゲストをたくさんインパイしてくださいね。
ぜひぜひ
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあそんなゲストノエさん的にいかがだったでしょうか。
はい、いろんなラジオ出てきたんですけど、はい、ハンマかぶってる人は初めてです。
私も初めてです。あんまり予想で見たことないです。
はい、面白かったです、
はい、だからやってるんですけど、
ね、ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございますね。いやいや、また本当に井上さんのご活躍を学園こぞって応援させていただきたいと思います。皆さんも多分応援してくださると思うんでね、これをご縁に一つ、井上さんのことをどうぞよろしくお願いしたいと思います。
井上
さんも一つ、大いに体に気をつけてね、
はい、
頑張っていただけたらと思います。最後に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
マネージャーさんどうもありがとうございまし ました。さあそんなこんなでですね、本日の放送に続いて次回7月16日火曜日放送はアシスタントに池田さなえさん、ゲストには、中目黒トライウォの関係から からですね、世界的に幅広くご活躍、ロックオブエイジアのリーダーはニッキー松本さんにお越しいただきまして、いつものように楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますので、リスナーと関係者の皆さんには学園風のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんとご一緒にですね、いつもの私がコールでですね、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますんで、皆さんご一緒にですね、来週という元気なコールでお開きにさせていただきたいと思います。それではそんな大丈夫ですか。あ、ちょっとその前にみんなでちょっと手伝ってくれるところ一個、今日ね、あの竹さんが、
はい、
今日学大 FM に、アシスタントデビューということなんですけども、なんか明日だか明後日にお誕生日だとかっていうことなんで、
はい、お明後日誕生日です、
お誕生日
の、おーやった、
はい、竹氏これ
ありがとうございます、
はい、お誕生日おめでとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、めでたくしまったところでよろしいでしょうか。それでは学大 FM そんなこんなで、ではまた
来週。
はい、竹さんにはね、学大 FM ご就任ともにお誕生日イブイブおめでとうございました。それでは今日集まっていただいた皆さんと一緒にね、これからじゃあ、はい、二次会ね、竹さんの誕生日お祝いしてまいりましょう、はい、本当にどうも今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
佐藤もありがとうございましたね、
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。